野村古道作。銭形平次取り物控え。江戸阿呆久。一。江戸開府以来の取り物の名人と言われた銭形平次も、この時ほど腹を立てたことはないと言っております。めったに人間を縛らぬ平次が、はがみをして悔しがったのですから、よくよくのことだったに相違ありません。
親分、また神隠しにやられましたぜ。
ガラッパチの八五郎が飛び込んできたのは、初夏の日が日差しから落ちて街中に金粉をまいたような静かな夕暮れでした。
今度は誰だ？
平次は瞑想から弾き上げられたように、火の消えたキセルをポンと叩きました。
石原町の火を取りの娘おせんと、駄菓子屋の女房のおまき、それから石原新町のいかけ屋の娘おらく。
三人か。
三人は三人でも、今度のは一粒寄りだ。ピカピカ五香の刺すのをさらわれて、町内の若いもんは、気違いのようになっていますぜ。殺生な真似をする野郎じゃありませんか。
野郎だか、得手者だか、見当がつかねえから弱っているのさ。とにかく、行ってみよう。
平次は、短い羽織を引っ掛けると、ガラッパチの八五郎を案内に、本所へ飛んで行きました。神隠し騒動と言われたこの事件は、平次取り物のうちでも極めて重要な事件で、詳しく書くと長大な一編の小説になりますが、要点だけをかいつまむとこうでした。去年の暮れ頃から、ご府内の美しい娘が一人二人ずつ行方不明になります。最初のうちは、駆け落ちが流行るとばかり思い込み、娘を失った親や、若い女房に逃げられた夫は、内々心当たりを探しておりましたが、何の手がかりもないばかりでなく、不思議なことに、行方不明になるのは女だけで、男の方には一人も間違いがありません。年を越すと、その傾向はますます激しくなって、とうとう、毎月三人四人と大量の行方知れずがあるようになりました。若い美しい女ばかり、声も立てず、形も残さず、書いたものを吹き消すように行方知れずになるのですから、江戸中の不安は募るばかり。そのうち誰ともなく、神隠しだと言い始めると、この宿命的な間が積みの悪さに対して、町人たち、分けても美しい娘や女房を持った人々は、本当に震え上がってしまいました。
そんな馬鹿なことがあるものか、と、江戸の御用聞き手先は、一斉に奮起しましたが、足跡一つ残さず、小鳥と音も立てずに、若くて美しい娘たちをさらっていく手際は、全く人間技とは思われません。こうして、銭形の平次が登場するまで、江戸の娘たちが三十人も姿を隠したでしょう。
親分、こいつは諦め者かもしれませんよ。銭形の親分に、三月越し塩を舐めさせて、影法師もつかませねえんだから。
ガラッパチは遠慮のないところをずけずけやります。
神隠しじゃ、平次親分でも歯が立たねえ。
バカ野郎。
若い綺麗な娘ばかり隠すような神様があるものか。
へっ。
人間の仕事だよ。それも、とんでもねえ悪党だ。平次とガラッパチは、そんなことを言いながら、一応石原の利助を訪ね、 リスケの娘のおしなと一緒に、改めて、おせんと、おまきと、おらくの家へ行ってみました。おせんの父親というのは、決まった職のない費用取りで。
おせんの尼に男なんかあるものか。紅面白いはおろか、油一回買ったことねえ身の上だ。へっ。
打ちひしがれたようになりながらも、貧乏を売り物にする日頃の癖をそのまま、こんなことを言っております。
どうして姿を隠したんだ？詳しく話してくれまいか。
と、平次。
詳しいにも雑にも話しようがねえ。
久しぶりで湯に入りたいって言うから、湯煎だけ持たしてやると、ふらりと出かけたっきり、今日で2日2晩も帰らね
え。親分の前だが、そんな長い家はどこの世界にあるんだ。
この後に望んでも、焼け酒が手伝うせいもあるでしょうが、捨て鉢な洒落を言っております。次の駄菓子屋は留守。最後に石原新町のイカケ屋へ行ってみると。
銭形の親分さんで、お願いでございます。娘を探し出してください。悪者は2階から押し込んできやがって、娘をさらって行ってしまいましたよ。男があるだろうっておっしゃるんですか？冗談じゃありません。あっしの娘と来た日にゃ、町内でも評判の孝行者で。
親父はおろおろしながらも、職人らしい威勢のいいことを言っております。
ほやぶん、得手者は、隣の天水桶を踏み台にして、ひさしを渡って2階押し込んだんだね。
と、ガラッパチ。天水桶の誇りの上に記された、足跡のようなものや、板びさしに残る破損の跡などを念入りに調べております。
ひさしを渡ったのはよくわかるが、外から雨戸を開けて入ったのは、どんな手品を使ったんだ、
と平次。
すると、
娘のお楽さんが自分で雨戸を開けて2階から出たんだよ。
そんなことがあるものですか、親分。うちの娘に限って。
イカケ屋の親父は、躍起となりますが、平次は一向気にも留めない様子で、家の作り、雨戸の具合などを念入りに見た上、大しぶりの親父を解き落として、娘の持ち物から貧しい着物まで、一通り目を通しました。
二。八。おめえは不思議だとは思わないか。
リスケの家へ引き上げると、平次はいきなりこんなことを言い出します。
何が不思議なんで、親分。
今までかどわかされた女の身元を15、6件も当たってみたが、一人ももがいたのがねえ。みんな気を揃えて、素直にさらわれているのは、どうしたわけだ。20、30人のうち、一人でもいいから、悲鳴を上げたのがあるとか、血を流したのがあると、張り合いがあるが、そっと消えてなくなったんじゃ、探す方も励みがねえ。駆け落ちでないことは確かだ。さらわれた娘と、何かと評判のあった男が、みんな指をくわえて取り残されているんだから。
おやぶん。
不意におしなが口を出しました。一時は、銭形平次と張り合った御用聞き、石原の利助の一人娘で、親の利助が体を痛めてから、残された子分どもを号令して、まだ若くも美しくもあるくせに、江戸中の御用聞きと肩を並べて、一歩も引けを取らぬ娘だったのです。
なんだい、おしなさん。
こんなことは、親分はとうにご存知でしょうが。
いや、
存外気がつかずにいるかもしれねえよ。
さらわれた娘やおかみさんは、みんなその日のものに困るような人たちばかりじゃありませんか。
その通りだよ、お品さん。金持ちの娘や女房を狙わないのは、何か司祭のあることだろう。とにかく、諸人の難儀を黙って見てるわけにはいかねえ。乗りかかった船だから、思い切り突っ込んでみようと思うが、お品さん、手を貸してくださるかい？
それはもう、本所から深川にかけて荒らされているんですもの。どんなことでもして、悪者をあげなきゃ、とっさの顔にも関わります。こちらからこそ、お願い申さなければなりません。
お品は、膝に手を置いて、物柔らかに平次を振り仰ぎました。少し寂しい細面ですが、水火の中へでもといった気組が、その切れの長い目や、きりりと引き締まった唇にも溢れます。
こうなれば、最初からやり直しだ。お品さんは手が良いから、ご苦労でも、去年の暮れからさらわれた人の名と、歳と、町どころと、商売とを調べ上げて、さらわれた人、時刻と、できれば、天気と手口を順々に書いておくんなさい。
それくらいのことでしたら、でも、手はよくはありませんよ。
それから八は、中は言うまでもなく、四宿の盛り場を回って、去年の暮れ頃から住み込んだ、新顔の女にできるだけ会ってみるんだ。
へっ、こいつは悪くねえ仕事だね。
バカ。いちいち役得のつもりでデレデレしていると、キリがねえぞ。少なく積もって、300人や400人はいるだろう。
親分は？
俺は、昼寝をしながら考え事をするよ。
平次はこうして、江戸中のおかっぴきが思いもよらなかった、組織的な捜査網を張ったのでした。
3それから半月経ったある日、江戸の町々のイラカの上に泳いだ鯉のぼりが影を潜めると、長い旅に出ていた平次は、どこからともなく神田の家へ帰ってきました。
今帰ったよ。
あ、お前さん、お帰んなさい。
飛んで出た女房のおしずは、肩助けをかなぐり捨てるように、すがりつきたいのを我慢しいし、姉さんかぶりの手ぬぐいを取って、平次の肩から添え、旅の誇りを払ってやるのでした。
留守中、誰も来なかったかい？
ええ、どなたもいらっしゃいません。
お品さんとハチが来るはずだが。
平次はそう言いながら、井戸端で足を洗って、せいせいした浴衣に着替えていると、八五郎とお品が連れ立ってやってきました。
親分、お帰んなさい。半月昼寝をしていたにしちゃ、日に焼けたね。
つまらねえことを覚えてやがる。ところで早速だが、頼んだことはどうした？
平次はお品に座布団を進めながら、明るい初夏の光を浴びて、何のはばかる様子もなく、こう八五郎に話しかけるのでした。
それが驚いたよ、親分。江戸の盛り場というものは、思いのほか大したものだね。
当たり前だ。
女の数もあんなにあろうとは思いもよらなかった。毎日毎日、おしろい臭いのを首実験して、つくづく嫌になりましたよ。おしまいには、ムカついてくる。
とんだ役得だ。ところで、さらわれた女に、一人でも出っくわしたか。
平次は冗談を言いながら膝を進めます。
一人もいねえ。身を沈めた訳を聞くと、どれもこれも気を揃えて親のためだ。なんだって、江戸の盛り場にはあんなに親孝行が多いんだろう。
バカ野郎。
中から始まって、千住、新宿、品川、板橋の四宿をはじめ、大根畑から金猫銀猫、いろは茶屋といった岡場所。三国から与鷹まで、八丁堀の旦那のお声がかりで、町役人立ち会いの上、しらみつぶしに見て回ったが、暮れから先月へかけて、本所深川でさらわれた娘などは一人もいねえ。
ガラッパチは調子に乗って少し仕方話になりました。
ご苦労ご苦労。大方そんなことだろうとは思ったが、一度当たってみないうちは安心がならねえ。ところでお品さん。
親分、うちの若い者に手伝わせて、こんなものをこしらえてみましたが、役に立つでしょうか。
お品は風呂敷を解くと、半紙、横綴り十枚ばかりのを出して、決まり悪そうに平次の前に押しやります。
これは大変だ。口で言うと何でもないが、十何箇所を歩いて、これだけ書き上げるのは容易でない。
平次はバラバラと繰り広げて、ざっと目を通しましたが、何に驚いたか、重ねて。
お品さん、不思議なことがあるが、気がつきなすったか。こう言いながら、膝の上の帳面を叩きます。
西洋のことでしょう。
お品の賢い目は瞬きます。
それだよ、お品さん。人さらいのあった町は、みんな本白金町の巴屋三右衛門が狭居をした町ばかりだ。
平次は大変なことに気がつきました。巴屋というのは、その頃、越後屋と対抗した江戸一流の呉服屋で、呉服の他に、大伝馬町、金吹町などに、陶物屋、米屋、金物屋などの店を持ち、今のデパートをいくつにも割ったような、豪勢な商売をしている店でした。
主の三右衛門は、
やがて五十にも近い年配ですが、商売熱心な上に、世にもありがたい心がけの男で、年中、禅音を施すのを楽しみにしている人間だったのです。もっとも、長者番付の三役どころで、金に不自由のないせいもあったでしょう。諸方の寄付寄進はもとより、付き合いの費用にも糸目をつけず、その上、昨年の夏頃から、浅草、本所、深川を中心に、毎月八の日を決めて、一ヶ月、一箇町の狭居をはじめ、町役人の肝入りで、その町内のものでさえあれば、一人三升ずつの米を施していたのです。狭居をもらう資格は、女か子供と限られました。いかに夜波が悪いと言っても、凶作、飢饉というでもないのですから、大の男が、ザルや風呂敷を持って三升の米をもらう行列に加わるわけにもいかず、女子供に限ったのは誠に当然の制限でもあったのでした。
親分、その上一さらいは狭いのあった町を順々に荒らしていますよ。
お品は宙を入れました。
なるほど、これは面白い。去年の9月が長崎町、10月が松倉町、11月は中野郷、11月は飛んで森下、それから海辺大工町、それから浅草へ行って、これは驚いた。人さらいは執念深く、狭いの後を追っかけて歩いている。
おやぶん、そりゃどういう半字文だろう。
ガラッパチの鼻は、きな臭くうごめきます。トモエアは、万両武元の筆頭だ。まさか、貧乏人の娘をさらって売るはずはねえ。銭形の平次にも、これ以上のことはわかりません。四。
親分、どこで昼寝してなすったんで。
ガラッパチは改めて聞きました。
はっはっは、よっぽど俺の昼寝が尺に触ったと見えるな。安心するがよい。
奥州街道、中山道、甲州街道の手近な宿々を探し回った上、東海道はわざわざ箱根まで行ってみたが、この半年の間に関所破りもなく、怪しい女も通らねえ。それから別に人をやって品川と三崎と伊豆の船番所も当たったが、女を乗せた船なんか一隻も通らねえとよ。
へえ。
昼寝どころの沙汰ではありません。たった15日間に平次がどれだけ骨を折ったか、ガラッパチは今さらうなるばかりです。30人の女は江戸の盛り場にも売られず、上方へ送られた様子もねえとなると、どうしても江戸にいなきゃならないはずだ。もっとも生きているか死んでいるか、そこまではわからないが。
親分。
お品はさすがに怯えました。30人の若い女だ。生きていれば泣きも笑いもするだろう。殺されたにしても死体のやり場があるめ。平次の言うのはもっともでした。
江戸の真ん中で30の死体を人目に触れないように処分する方法はありません。
どうすりゃいいんだろう、親分。
と、ガラッパチ。たった一つ工夫がある。が、これは難しい。命がけの仕事だ。平次は何やら思い惑う様子です。
親分、命がけの仕事なんざ、お茶漬けほどにも考えちゃいないこちとらじゃありませんか。ハチ、これをこうしろ、と、威勢よくやっておくなさい。
ガラッパチの八五郎は、はみ出した膝小僧をさすりながら、上目遣いに、平次の打ち沈んだ顔を、寝め上げるのでした。
てめえで間に合いや、命惜しみなんぞするものか。ただ、こいつはいけねえ。女の子でなきゃ、役に立たない仕事なんだ。
口では、こんな荒っぽいことを言いながらも、平次の潤んだ目は、ガラッパチの純情を感謝しております。
役に立つかどうかわかりませんが、私ならどうでしょう。
お品は、つつましく口を入れました。
お品さん、それはいけねえ。そんなことしてもらっちゃ、石原の兄貴にすまねえ。
平次は、かたくなに頭を振りました。
でも、親分。
本所深川の人さらいを、この上放っておいては、父親の治れになります。
お品の決心にも、よりどころがあります。親父の利助に代わって、十手取り縄を恥ずかしめないためには、命を的の仕事に飛び込むのも、やむを得ないことだったのです。
なるほど。そういえばその通りだが、こればかりはいけねえ。
どんなことやらかしゃいいんで、親分。
ガラッパチはまた横合いから口を入れます。
明日は8日で、巴屋の狭い日だ。
今度は、徳右衛門町と菊川町の二課長の人数を、南辻橋の橋爪の空き地に集めるというから、
綺麗な娘を一人土地の者に仕立て、ザルか何か持たせて、狭いをもらいにやろうという寸法だ。だが、このおとりは若くて綺麗でなくちゃ務まらない。
それじゃあ、私では務まりそうもありません。
おしなは、若くて綺麗でなくちゃ、と聞いて、寂しく笑って紛らせてしまいました。出戻りには相違ありませんが、おしろ池さえ嫌ったおしなは、美しくなければならぬおとりなどを買って出るような、たしなみのない女ではなかったのです。
冗談でしょう。おしなさんほどの心臓は、本所深川に五人とはねえ。
とガラッパチ。バカ野郎、なんて口を聞きやがる。
へえ。
平時にたしなめられて、一遍でへこんでしまいました。五。南辻橋の空き地、粗末な吉津張りの小屋に、青竹の手すりをぐるりと巡らしたところへ、界隈の女子供は、目のつんだざるや風呂敷持参で、朝のうちから詰めかけてきました。世話人は、巴屋の番頭手代に、町内の飛び頭、臨時に借り集めた人足など、土間に積んだ二三十俵の白米を一俵ずつほぐすと、順々に入ってくる女子供へ、マスで測って威勢よく分けてやっております。一人三升、少々ぐらいの暮らしの家は、無理をしても家族交代で出てくる仕組みになっておりました。町役には人別帳を控えて、かねて家主から渡しておいた短冊型の切手と引き換えですから、手数な代わりごまかしも間違いも起こりません。四つ、十時を少し回ると、主の巴屋三右衛門は、番頭と飛び頭を従えて見回りにやってきました。五十少し前といったでっぷりした恰幅で、柔和な眉、少し鋭い知恵の輝きを思わせる目、二重顎、大町人らしい簡潔なうちにも、なんとなく正気に悟い人柄を思わせるのが、地味な紡ぎを着て、ニコニコへりくだった微笑みをたたえながら、そっと小屋の横から、狭いの忙しさや、手すりの外の群衆などを、満ち足りた様子で眺めているのでした。
あれが巴屋の旦那だよ。
へえ、道理で服装だ。大したものだね。
三升だけのお世辞を言いながら、小腰をかがめて遠くから挨拶をするものなどがあります。
旦那、銭形の平次親分が来ていますよ。
何？銭形？
あれ、向こうから狭いの行列を見ているのは、平次親分と古文の八五郎でございますよ。
番頭に注意されると、巴屋三右衛門は黙ってうなずいて、二人を従えたまま平次の方へ近づきました。
これは銭形の親分、ご苦労様で。
巴屋の旦那でしたか。結構な前婚ですね。みんなどんなに喜んでいることでしょう。
いや、そう言われると決まりが悪い。ほんの少しばかり、私の気まぐれですよ。
毎月のことですから、気まぐれや道楽では続きはしません。恐れ入りました。
いや、もう。
三右衛門は、本当に恥ずかしそうに顔を赤らめましたが、心の中では、銭形平次に褒められたのをどんなに喜んだかわかりません。
ところが、巴屋の旦那、世の中には良いことばかりはないもので、こんな結構なことのある本所深川に、近頃、若い女の角若しが流行るのには困ったものじゃありませんか。
平次は妙なことを言い出しました。
そんな噂も聞きましたよ。困ったことで。
三右衛門の柔和な顔が少し潜みました。
それに、不思議なことに、人さらいのあった町は、せまいのあった町ばかりで。
ええ。
せまいの順で、人さらいをやるのは妙じゃありませんか。
何を考えたか、平次は思い切ってズバズバものを言います。
それは初耳でしたよ。なるほど。そんなこともありましたかね。
巴屋の主人もさすがに驚いた様子です。
何か心当たりはありませんか？心当たりは少しもありませんが、どうかしたら私の狭いにケチをつけようという企みじゃありませんか？
商売家離れた狭いで、
元よりお客様のお心持ち、人気などを考えたわけじゃありませんが、これをやり始めてから不思議に商売の方が良くなっていきます。
そんなこともあるでしょうね。
手前どもの商売が良くなると一方には悪くなる方もあるわけでしょう。つい人間の浅ましさで
私を恨む者もできるわけで。
巴屋はこうスラスラと言いましたが、平次の探るような目を見ると、ぴたりと口をつぐんでしまいました。
旦那、お店を恨む者にお心当たりはありませんか？
平次は一歩進めました。
さあ、それは、別に心当たりと申すほどのことはありませんが。
三右衛門は大店の主らしく、応用に笑ってそっぽを向きます。その時、平次の目は、狭いの行列の先頭、ちょうど小脇に抱えたザルへ、三升の白米を入れてもらっている21人の女の目と会いました。
あ。
平次は、危うく声を立てるところでした。若い人妻らしいその女の美しさが、四方の汚いのに反映して、あたりにも輝かしいばかりでなく、その身なりがまた、顔形とは、にもつかぬ、すさまじい汚さだったのです。肩も膝も抜けた、素合わせ。よれよれの帯を締めて、素足に冷や飯草履。ほこりだらけな髪をひっつめて、いぼじり巻きにし、おしろいの毛がみじんもないのに、艶の良い玉のような顔の色は、どう見てもその日のものに困る人間ではありません。その女が米をもらっていそいそと逃げるように立ち走ると、少し離れて南辻橋のたもとに立っていた頬に古い傷跡のある遊び人風の男が、どこやらと合図を交わしているのが、物に慣れた平次の目には実によくわかるのです。
巴屋の旦那、あっしがこうして狭いを見張っているわけはお分かりでしょうね。この上、人さらいなどがあると、これほどの善根も沙汰闇にならないとも限りません。そうなると、第一、貧乏人がかわいそうじゃありませんか。
平次は妙なことを言い出します。
ありがとうございます。親分が見張ってくださるんで、どんなに心強いかわかりません。でも、世間では、人さらいは人間技ではない、あれは神隠しだ、と言っているそうですが。
そんなバカなことがあるものですか。人間も人間、容易ならぬ人間ですよ。
だが旦那、あっしも銭形とか何とか言われて、少しは悪者に煙たがられた男です。女の子をさらうような卑怯な野郎に負けようとは思いもよらない。あっしが見張っているうちは指もさせるこっちゃありませんよ。
平次は日頃にもない
大言壮語を吐き散らします。驚いたのはそばにいたガラッパチ。いや、それより驚いたのは巴屋の三右衛門でした。
親分、それは本当で。
あっしは自慢は大嫌いですよ。
へえ。
これでは挨拶のしようがありません。
六。
親分、またやられた。
ガラッパチが飛び込んできました。南辻橋の狭いがあってから三日目です。
菊川町の盲目の助けの出戻り娘だろう。
親分はどうしてそれを。
大変なことになった。来い、八。
平次は脇差しをぶち込むと、さっと飛び出しました。続くガラッパチ。女房のおしずは、あっけに取られて、その後ろ姿を見送っております。
親分、何をそんなに慌てなさるんで。
菊川町の裏、盲目の助けの汚い家の前に着いたとき、ガラッパチは、たまりかねて、平次のたもとを引きました。
黙っていろ。今にわかる。
平次は、好奇心ではち切れそうになっているガラッパチを払いのけて、助けの家へ、ぬっと入ります。
おしなさんが見えなくなったそうじゃないか。どうしたんだ。
銭形の親分さんで、
今神田のお宅へ、お知らせしようと思っていたところですよ。
助けは見えぬ目を見開いて、さして驚く風もなく、この侵入者を迎えます。
親分、お知らさんはどうしたんです。
ガラッパチはたまりかねて後ろから首を突っ込みました。
俺があんなに止めたのに、この家の娘の身代わりになってさらわれたんだ。綺麗自慢と思われたくないから、
一度は思いとどまったようなことを言っていたが、
お品さんは希少者だから、あんなことで引っ込む人じゃねえ。
へ
え。狭いの時、姿を変えてきたのを、お前は気がつかなかったろう。
身なりを落とすと、あの人は五光が差すほど綺麗だったよ。
へえ。
俺は、巴屋の旦那に言うような顔をして、その辺に様子を見ていた悪者へ、お品さんをさらったら承知しねえ、ということを飲み込ませるつもりで、つまらない自慢を言ったが、あれがかえって悪かったんだ。悪者は、俺の鼻を明かすつもりで、お品さんをさらったんだ。
平次は、今さら悔しがりますが、どうすることもできません。いろいろ盲目の助けから聞くと、お品は、狭いの前の晩、そっと助けを訪ね、訳を話して、助けの娘、出戻りながら美しいという評判の娘になりすまし、本物の娘は石原の家へ預けて、あくる日、狭いをもらいに出かけて行ったのでした。お品は、賢い女には相違ありませんが、女の本能が教えてくれる自分の美しさだけははっきり知っていたのです。それから三日、お品は実によく化けを押せました。平次は、お品の留守にそっとやってきて、助けに様子を聞き、いろいろ打ち合わせもしましたが、せっかく決心をして、貧しい生活に我慢しているお品の計画を破るわけにもいかず、危ぶみながらも成り行きを見ていたのでした。
お品さんは昨夜までは確かにここにいました。私はにわかめくらで勘が悪いが、これは間違いありません。今朝起きてみると、どこへ行ったか、いつもの声も足音も聞こえず、手探りで探してみると、雨戸が一枚
開けっぱなしになっておりました。助けの話はこんなことで、一向取り留めもありませんが、お品の行方知れずになったのは夜中過ぎ、どうかしたら明け方ではあるまいかと思われるのでした。平次とガラッパチは、一応助けの家の内外を見せてもらいましたが、何の手がかりもありません。路地には足跡一つあるわけでなく、雨戸は間違いもなく中から開けたもので、強いて言えば今までさらわれた女たちのように、あの賢いお品も、ふらふらと戸を開けて、怪しの者に操られるように、ふらふらと出て行ったという他には見当もつけようがありません。帰ろうか。二人は徳右衛門町の樫の橋を一つ目橋の方へたどりました。
おや、なんでしょう親分。
ガラッパチは立ち止まって橋の欄干を刺しております。平次もうなりました。橋の欄干の手前寄りに消し墨でかなり大きく銭の形が一つ書いてあるのです。
おしずさんが花嫁に化けたときやった手だ。これは間違いもなくおしらさんですぜ。
ガラッパチは心得顔に一つ目の橋を渡って両国の方へ早走りになります。両国橋の本所寄りの方にも、これは差し渡し五寸もあろうと思われる大銭形が一つ。もう疑いも何にもないような気になって、ひた走りに広小路へ。ここへ来るとさすがにためらいます。巴屋の店の方へ行く順路は、柳橋を右に見て、横山町をまっすぐに、大伝馬町から本町へ出るのですが、
その辺の横丁、
路地、大通りには、銭形のしおりなどは一つもありません。念のため、引き返して、八軒堀へ行くと、元柳橋の欄干に一つ、これは小さいが、橋が新しいので、くっきり目につきます。ガラッパチは鬼の首でも取ったように飛び上がります。そこから港橋までたどり着くのに小半時かかりましたが、結局、銭形しおりをたどって、南新堀の海鮮丼屋、何話屋の前に立っていたのでした。そこには、表に積んだ天水桶に消し積みながら黒々と、銭形が一つ書いてあったのです。
七。何話屋へ入って主人に会いたいが、と丁寧に言うと、小僧はおよそ腑に落ちない顔をして、
さっき、美濃輪の万七親分が来て、角若しの疑いがあるとかおっしゃって、旦那に縄を打って連れて行きましたよ。番頭さんも三人縛られましたが、どんなご用でしょう。
そんなことを言っております。
あ！
驚いたのはガラッパチでした。せっかく手探ってくると、美濃輪の万七にあげられたんでは、まるっきり肩なしです。
大層早く手が回ったな。もっとも俺は、ここの主を縛るつもりで来たのじゃない。美濃輪の兄貴が縛ったのは何かの間違いだろう。おかみさんにあまり心配しないようにって言うんだよ。
平次はそう言いながら外へ出ました。別に負け惜しみを言っている様子もないのが、ガラッパチには不思議でたまりませんでした。
親分、何話屋でなきゃ、誰がお品さんをさらったんでしょう。
そんなことがわかるものか。
消し墨で書いた銭形は？
偽物だよ。よく見るがいい。書いてある場所があつらい向きすぎるし。第一、悪者にさらわれていく女があんな手際の良いものを書けるわけはねえ。
へえ。
念入りに丸を書いて、中へ丁寧な格を入れているぜ。何は屋の天水桶のなんか、男でなきゃ書けない高さだ。
なる。
その上、何は屋の前を通り越して、霊岩橋のたもとへ消し墨のかけらを捨てていったのはどうだ。お品さんは何は屋の天水桶へ目印のしおりを書いて、ここへ入りましたと教えておきながら、霊岩橋を渡って、鎧の私の方へ行ったことになるぜ。
おやも、恐れ入った。
ガラッパチは、この素晴らしい親分の前に、心からなるお辞儀を一つ、ぴょこりとやったものです。バカ野郎、往来で人の尻へお辞儀なんかしやがって、人様が見て笑ってるじゃないか。
ところで親分、これからどうしたものでしょう。
俺にも見当がつかない。二人は間もなく、鎧の私に立っておりました。
向こうへ渡るんですか？
と船頭。
向こうへ渡ってもいいが、今朝、井の一番にここを渡ったのはどんな人間だい？
平次はさりげない調子で尋ねます。
朝、貸しへ行く魚屋でしたよ。
それから、
青物市場へ行く人と、かやば町の薬師様へのお参りの人と、それから、
巴屋の番頭か手代は渡らなかったかい？
知りませんね。
平次の身分を悟ったものか、面倒くさい問いにも、思いのほか丁寧に答えてくれます。頬に傷のある遊び人風の男は、そんな人は渡りませんよ。平次はふと、南辻橋の狭いの時、橋のたもとで何やら合図をしていた男のことを思い出したのです。あの時は、お品の変装に気を取られて、惜しい生き証拠を逃がしましたが、お品をさらった時、一役務めたくらいですから、昨夜の一件にも関係していないはずはないと思い当たったのです。
遊び人風の男は存じませんが、頬に傷のある仇の男なら通りましたよ。
え？それは誰で、どこ行った？
ガラッパチがたまりかねて口を出します。
あれは、親分方の探しになさるような男じゃありません。本白金町でも名打ての堅い人間で、あんまり堅いんで融通が効かないというものか、堀隣の巴屋さんと年中喧嘩している男ですよ。
誰だいその男は。
沖屋の陣三郎といや、日本橋で知らないもののない、陰謀な堅い地な人間ですぜ。
あれが沖人か。平次も驚きました。あの南辻橋のたもとにいた遊び人風の男と、若いくせに頑固一徹で通っている沖人と、同じ人間とはどうしても思えませんが、船頭に言われてみると、なるほど、思い当たることがないではありません。おけじんと、ともえやはそんなに仲が悪いのか？平次は重ねて尋ねました。
悪いの悪くないのって、何しろ一方はあの通り堅い字で、おけやと言っても、早おけばかりこしらえてる人間でしょう。ともえやさんの方は、あの通り派手で、金持ちで、施しが好きで、 江戸中に人気のある人だから、土台反りが合いません。堀隣のくせに、年中いがみ合いの喧嘩でさ。もっとも、巴屋さんが金に明かして、お家人の家屋敷を買おうとしても、つむじを曲げて動かないのが喧嘩のもとなんだそうで。平次は、老船頭のおしゃべりをいい加減に聞いて、船から飛び降りると、
一山に本白金町へ駆けて行きました。
八。
本白金町の一角。
一丁四方もあろうと思う、巴屋の店の後ろに、もう一丁四方ほどの高い塀を巡らして、巴屋の豪勢な住まいがあります。その高い塀の下に、押しつぶされそうになりながら、頑張っている早桶屋。巴屋が金に明かして、塩ごと買い取ろうとするのを、頑固に跳ね飛ばして、三方塀に囲まれながら、ダニのように食い下がっているのが、名代の堅い地物、陣三郎だったのです。平次とガラッパチが、桶屋の店先に立つと、
そこに立っちゃ暗いよ。
大肌脱いで、桶の仕上げをしながら、上目遣いにじろりと見たのが、例の名物男の陣三郎です。年の頃は40前後。左の頬にかなり古い傷跡はありますが、これが南辻橋のたもとに立っていた小粋な遊び人とはどうしても思えません。
親方、精が出るね。早桶の注文かい？
どうも少し食いつきよくありません。
お前さん、ゆうべどこへ行きなすったい？
何？
おしなさんをどこへ隠したんだ？それを教えてもらおうか。次第によっちゃ、お前を入れる早桶を注文するよ。
なんだと？てめえは一体誰だ？
神田の平次だよ。
あ、銭形の親分。
陣三郎は、急に肌を入れると、一つ、ぴょいと、お辞儀をしました。
狭いの時から、お品さんをつけ回していたようだが、昨夜、どこへ連れ込んだんだ。
平次は手厳しく、が、事務的に言葉を進めました。
何をおっしゃるんで、親分。
しらばっくれちゃいけねえ。
菊川町から、
念入りに端々へ銭形を書いたのはご苦労だったね。
あっしには何が何やら少しもわかりませんよ。
お家人は持ち前の堅い字を発揮して少しムッとした様子です。
その手を見せろ。
あっという暇もありません。平次はいきなり飛びつくと、お家人の右の手をぐいと握りました。
手のひらには何の異常もありません。
手がどうかしましたか？
見ろ。手は洗ったが、爪の間を掃除するのを忘れたろ。消し墨がこんなについてるじゃないか。太い野郎だ。
あ！
飛びのくと、陣三郎の手には、きらりとのみがひらめきましたが、早くも飛びついた八五郎。後ろから、のみを持つ手ごと、一流の剛力で、羽交い締めにしてしまいました。
神妙にせえ！
必死と騒ぐ陣三郎は、二人の手で、高手小手に縛り上げられてしまいました。雇いには逃げ散り、女子供は震え上がっているので、もう二人を妨げるものもありません。
八、その野郎を逃がすな。俺は家の中を探してみる。
平次は、ひとまひとま、恐ろしく念入りに調べ始めました。店にも、居間にも、お勝手にも、何の変わったところもありません。が、風呂場へ入って、
その中へ据えてあるくせに、一向使ったようにもない商売物の真新しい風呂桶を見ると、何の気もなく、それを動かしてみたくなったのです。ガラッパチを呼んで、二人がかりで少しのかせると、下から現れたのは、少し土をかぶった千両箱が三つ。
あ！
平次は、予期したことですが、ガラッパチが仰天してしまいました。まだ面白いものがある。来い、ハチ。風呂場の裏の炭部屋に入ると、平次はいきなり羽目板に手をかけて、存分に押してみました。
ああ！
もう一度驚くガラッパチの前へ、三つ目の板がスーッと開いて、明るい庭の景色が映ったのです。ちょうど隣の巴屋の塀の下だから、抜け道はこの辺だろうと思ったよ。ハチ、驚かずについてこい。その縄付きを逃がしちゃならねえよ。
へえ。
こうなると、平次の御意のままです。ガラッパチは、桶陣を追っ立てるように、パーッと明るい庭へ出ました。
九。江戸阿呆九。読者は、こんな言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。平次とガラッパチが入っていったのは、世にも不思議な歓楽郷で、巴屋三右衛門が、一代の知恵を絞って建てた、地上の女子ヶ島だったのです。その設備の快気さ、中に養われている美女のおびただしさ、さすがの平次とガラッパチも、度肝を抜かれて、しばらくは、口も聞けないありさまでした。母屋の他に、土蔵七棟、それをつなぐ廊下、仙石の木を尽くし、さして広くはありませんが、全備を尽くした豪勢な構えは、見ぬ世の竜宮と言っても、これほどではなかったでしょう。オランダの敷物、ペルシャの壁飾り、インドの窓掛け、ギヤマンの窓、シタン、黒炭に玉を散りばめた調度。見るもの一つとして、珍奇でないものはありません。巴屋三右衛門は、ここに貧民の中から盗んだ美女を集め、咽頭無比の歓楽郷を作って、慈悲善根に余念のない大町人の仮面をかぶり、世にも憎むべき二重生活を営んでいるのでした。三右衛門の意に従わない者は、虫のように押し殺されて、早桶屋の陣三郎の手で、極めて自然に処分されてしまいました。残るのは、映画に目がくれて、このアホウキュウを地上の楽園とも思い込んでいる者ばかり。これほどの騒ぎの中に、開いてやった土蔵の戸から、たった一人も逃げ出そうとする者のないのには、さすがの平次も腹の底から驚いてしまいました。いや、この罪悪の淵から抜け出そうとする良心を持ったのは、当の昔に殺されていることに気がつかなかったのです。
さあさあ、みんな、親元へ引き渡してやる。外へ出ろ。
平次は、七つの土蔵をめぐって、豪奢を極めた部屋部屋へ触れて歩きましたが、三十四人の女どもは、振り向いてみようともしません。
親分、おけじんが逃げましたぜ。
何？
いつの間にやら二人は、土蔵の奥の一室に閉じ込められて、恐ろしく頑丈な大戸が、後ろに閉ざされているのに気がつきました。
どれどれ、生き取ったか。それはよかった。
格子の前には、三右衛門と陣三郎。こっちを指して、にやりにやりと笑っております。
役分けにも行くまい。硫黄でいぶして、少し息の悪くなったところ、手前物の早桶にでも入れて、潜水に沈めましょう。
陣三郎は途方もないことを言います。
銭形の親分、とんだ災難だったね。こんなところへ入るのが土台間違いの種さ。女どもはここを極楽のように思っているんだから。親分のすることは全く余計なおせっかいというものだよ。
存分に着飾った女どもの中に立って、巴屋三右衛門、総合を崩して笑っております。
畜生、どうするか見やがれ。
歯を向くガラッパチ。平次は黙って二人を見つめました。
どうだい銭形の、巴屋さんと仲の悪い俺が、その実、無二の仲間と気がついたところまでは上出来だったが、大勢の綺麗首に見とれて、俺を逃がしたのが、その丸田坊野郎の落ち度とは言うものの、やはり、お前の不運さ。ネズミのように、硫黄でいぶしてやるから、せいぜい苦しむがよかろう。
陣三郎は、そんなことを言いながら、女どもの持ってきた大火鉢に、一握りの硫黄を放り込み、扇を持ち出して、はたはたと、格子の中へ、その凄まじい毒煙を仰ぎ入れるのでした。
こんな憎い奴はなかった。
と、平次ほどの者が言ったくらいで、狭いなどをやって、江戸の人気を一身に集め、商売の金儲けにそれを利用した上、歓楽と豪奢な生活を餌に、貧しい女を虐げたのは、いかにも許しがたいことだったのです。何輪屋を陥れたのは商売上の恨みで、三右衛門の密告状に驚いて、慌てて婿を縛った三輪の万七の器量の悪さは言うまでもありません。一番大事なことを言い落としましたが、平次とガラッパチを助けたのは、やはりお品だったのです。その時まで死んだ者のようになっていたお品は、二人が硫黄いぶしにされるのを見ると、そっと陣三郎の家への通路を抜け出して、八丁堀へ飛んで行き、危ないところで平次とガラッパチを救うことができたのでした。
お品さんのザロ持った格好はなかったぜ。綺麗な人はボロを着ると、ますます綺麗になるから、不思議さ。
ガラッパチがそう言って、お品をからかったのは、ずっと後のことです。